清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。国交回復のため松村は16年ぶりに中国を訪れた。この日から45日間、松村一行は中国本土を回った。松村一行は愛国心にあふれ、戦前から大きく飛躍した中国に驚いていた。収穫の多い旅行であり、考えさせられることの多かった中国訪問であった。それとともに松村は中国の要人らと忌憚のない意見を交わすことができた。周恩来首相とも語り合った。密雲ダムの見学の時、周恩来が年取った松村の手を取って案内してくれた。北京からの往復の汽車の中では日中問題についてとことん話し合った。一行の人々は二人がどんなことを語り合ったかを聞こうともしなかった。お互いに言うべきことはすべて言い尽くしたと松村は言った。どこへ行っても中国の指導者たちは激しい口調で、岸内閣は中国敵視政策をとっていると非難した。一行の人々が息を呑み、唖然とするほど峻烈だった。ことに安保改定問題については、日本のアメリカ基地化を強硬なまでに非難した。それに対して松村は、中国の誤解を解くことに一生懸命だった。岸内閣は中国を敵視してはいません。安保の改定については、だいぶ神経質になっておられるようです。中国側が考えているほど重要な問題ではないのです。これまでの不平等条約を平等な形に改めるだけのことです。国内にいるときは岸内閣の政治を非難していた松村が体を乗り出して説明をしていた。日ソ同盟条約にしても、中国は本心から日本と戦うつもりで締結したつもりではないでしょう。安保改定もこれと同じようなものです。平和共存の動きによって日中に新しい平和運動が積み重ねられれば、そんなものはたとえ存在していても私文化してしまいます。松村が懸命に岸内閣の弁明をするが、中国側が納得した様子は見受けられなかった。習首相も、松村先生の言われることはわかるが、果たして日本政府がその通りの考えであるかどうかは疑問である。現に岡村康次元陸軍大将らが台湾に招かれ、大陸反攻の軍事指導に当たっているじゃありませんかと言って譲らない。いや、そうではございませぬ。日本には他国を侵略する気持ちは絶対にありません。松村は日本の平和憲法を例に挙げて強調する。最初は日本の立場を理解してもらえないことをもどかしがった松村も、しまいには、戦争の傷跡が深くてなかなか消えないんだよ、日中戦争で中国の人たちは大きな被害を受けたからね、というようになった。一行の者たちはうなずくとともに、改めて松村の立派さを知った。 岸内閣の誤解を解こうと懸命になっている松村の姿に打たれたのである。習首相は、松村先生は日本の保守党の領袖であり、私は中国共産党の幹部だから、思想や心情が何から何まで一致するはずがありませんよ、と言いながらも、松村が懸命になって岸内閣をかばう姿に心を動かされた。二人は何回もの会談で激論を戦わすうちに、互いに深い信頼を寄せ合い、強い友情の絆で結ばれた。松村は自分の理想とする政治姿勢を持つ習首相をみんなに褒めそやした。人民が政府の指示を忠実に守っていくには、まず指導者が率先して範を示さなければ効果が上がらぬものだ。それを自ら実行し、清潔な政治をしている。凡庸な為政者ではない。松村は各松若とも親しく語り合った。松村が中国の一変したことを話すと、各は笑いながら答えた。日本は中国共産党のことを心配しているようですが、私たちの今やっていることは明治維新のやり方をそっくりやっているのですよ。この中国訪問で影になり日向になって世話をしてくれた人に梁尚氏があった。毎朝のようにホテルにやってき、その日の日程を説明し、細かい心遣いで一行のための便宜を図ってくれた。習首相との話し合いにもそばに座り、通訳に間違いがあると直ちに訂正するのだった。話の間違いから互いに誤解をしないように気を配っているのだった。松村は国境を越えた交友のよしみに心の温まる思いがした。松村は持ってきた牡丹の絵を差し出した。お母さんに縁故のある日本の絵です。尚氏は絵を手にしたがすぐに戻した。せっかく母にくれるなら直接母に渡してくれませんか。それは願ってもないこと。そういたしましょう。翌日、松村は尚氏の家に出かけていった。尚氏の母、加工儀は82歳とは思えないほど元気であった。三代揃っての革命政治家の家庭であるから、加工儀の話も政治のことばかりであった。岸内閣の中国敵視政策はひどい。中国国旗の掲揚についていろいろ難癖をつけるし、国旗侮辱事件に対しては遺憾の意も表さない。遠山充や犬飼剛とも親しかった老婦人は、日本政府に対して辛辣な批判を次々と浴びせかけた。その後、日本にいた時の昔話を懐かしげに語った。この子は早稲田に入れたんです。これの父親も早稲田大学におったんですよ。尚氏は父中外が早稲田大学にいたことを知らなかったらしい。え、お父さんも早稲田大学にいたんですか。おや、お前に言わなかったかな。早稲田にいたんだよ。松村が中外と同時期に早稲田大学に在学していたことを話した。本当に不思議な縁だ。三人は親しく語り合った。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。